東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは災害科学国際研究所災害リスク研究部門の橋本正和先生です。橋本先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、2回目の今朝はどんなお話を伺いますでしょうか。
今朝はですね、避難所への避難、言い換えると水平避難の重要性についてお話ししたいと思います。
はい、
ですね、避難してくださいっていうふうに、避難情報っていうのは出るんですけれども、避難には、ざっくり分けると2つあって、垂直避難、2階への避難と水平避難、避難所への避難っていうのがあるんですね。
自宅の2階に上がるという
、はい、なので今日は、その避難所へ行く水平避難っていうのが大事なんですっていう、そういう話をしたいと思います。
はい、
昨年西日本豪雨の時も、2階に避難された方がたくさんいらして、自衛隊の方がボートで2階に乗りつけて救助するっていうような、
そうでしたね、
そういうシーンも結構あったんですけれども、2階に避難をして1階が浸水しているっていう状況っていうのは、何か他のハザードが来た時に全然対応できない状態なんですね。
ハザードというのは災害、他の災害ということですか。
そうですね、他の災害ですね。
はい、
昨年は6月に大阪で地震がありましたし、はい、9月にも北海道で地震がありました。でその地震が水害の時は起きないっていう保証はどこにもなくてですね。
そうですね、
そうですね、
い
つ起こるかわからないんですね。でしかも昨年倉敷市の北の総社市、
はい、
アルミニウムの工場が爆発するということもありました。本当にあそこまでの規模の浸水が起こるとどこで何が起こるかわからないですね。本当に工場がなかったとしても、建物の1階にどんな危険な薬品があるかみんな把握してません。なので、そういう何が起こるか分かんない状況になってきてるので、極力2階への避難じゃなくて、もう早い段階で避難所へ逃げてほしいということですね。はい、
ただ水害が起こるたびに行政から、避難勧告が出され、その次避難指示が出され、それこそ昨今は警戒レベル5段階になって、
はい、
先日来も警戒レベル4になっても、で指示が出ても実際に避難した方って本当にわずかでしたよね。
そうですね。
でなかなかその家から出て避難所に避難するっていう決断をすることって実はとても難しいのかなという気はするんですけど。
そうですね、とても難しいと思います。昨年の西日本豪雨で、イベント自体は1週間以上にわたってるんですけれども、一番そのピークです、洪水のピークであったり、こう避難情報が出されたピークっていうのが、金曜日の夜だったんですね。
はい、
その金曜日の夜に避難してくださいっていう情報が出た時に、泊まることになるのかなとかですね、で何を持っていくかなとか、仕事するからパソコンも持っていくかなとかですね、いろんな想定を しながら、まあ2階でいいかというふうになった人も結構多いんじゃないかなと思います。はい、で一番皆さん気にされるのは、まあ大丈夫だろうということだと思うんですね。
いわゆる空振りに終わる、避難しても、それほど大きなことにはならないという、
やっぱり天秤にかけてるのは、いろんな荷物を持ってまで避難所に行くが、はい、でもまあ、 起こらないだろう、何もしなくても、何も起こらないから大丈夫っていう、そういう天秤かけて、まあ何も起こらないでしょうっていうふうにしてしまうと思うんですね、でもこのどうやったらみんなを水平、みんなに水平避難してもらうかっていうことはいろんなところで議論がされていてですね、これはの京都大学防災研究所の矢守先生がおっしゃってたことなんですけれども、はい、空振りと捉えないで素振りと捉えてほしいと。
素振り、
そうです
ね、野球の素振り、
そうですね、はい、野球でも、テニスでもゴルフでも、
なるほど、
素振りってこう本番を想定して、
はい、
イメージをしながら練習をするっていう、そういうようなことだと思うんですけれども、
はい、
避難っていうのも、うん、いろんなタイミングでですね、
うん、
早朝とかお昼で、お昼じゃなくても夜、夕方の避難、
夜中も
深夜もありますね、
はい、
それぞれのタイミングでいろんな何を持っていこうか、でどの道を通るかって、そういういろんなことを想定しながらやらなきゃいけないんですね。なので一回例えば朝避難情報が出て避難所に行ったけれども何も起こらなかった、
はい、
ああやっぱり起こらなかったか、空振りかと思うんじゃなくて、それを一回の素振りと捉えてほしいですね。
なるほど。
それを一回しておくことで、
はい、
じゃあ朝今回水平避難してみたけれども、うん、これがお昼になったらまたどういう状況か、何に持ってくるものが違うのかとかですね、そういうことが考えられるわけですね、まあ、考えられますけど、またその時間帯に逃げてみないとわからないことたくさんあると思うんですね、
はい、
でそこでまた素振りが必要になるんですね、なのでもう素振りって何回してもいいと思うんです、
うん、
一回こう行ってみて、うん、分かることが絶対ありますし、はい、それが次にまた生きるの で、
そうです、ね、
とにかく早い段階での水平避難を今年、はい、そうですね、してみること
ですね。
こういうことって何か大きな被害があった時に、はい、みんなこうやってみようっていうふうになることだと思うんですね、
はい、
で昨年の西日本豪雨をきっかけに今年、うん、そういうことをやってみる、今年はそういう年にしていただけたらと思ってます。
ああ、そうですね、はい、でおそらくその洪水も含めていわゆるその水による災害というのはこれからますます増えていきますよね。
そうですね、研究が進んできておりまして、気候変動によって西日本豪雨のようなああいう雨の降り方どんどん増えていくっていうふうなことが分かってますし、
はい、
西で起こっていたようなことが徐々に東日本でも起こってくるっていうことも分かってきましたので、
はい、
私たちはその早い段階で避難所に逃げるとかですね、そういう災害に対する備えの文化を少しずつ作っていく必要があります。
そうですね、わ、はい、かりました。今年はもうぜひ避難指示が出たら一回の素振りと考えて、
そうですね、
それを積み重ねていったらきっとイメージがつかめて、
はい、
本当に大事な時にカーンと打てるかもしれないっていうことですよね。
そうですね、はい、
はい、という素晴らしいお話を伺わせていただきました、今月は災害リスク研究部門の橋本正和先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。